第3章世界情勢20世紀から21世紀へ第7節20世紀は独占資本主義、帝国主義の世界支配をもって始まった。この世紀の間に人類社会は2回の世界大戦、ファシズムと軍国主義、一連の侵略戦争など世界的な惨禍を経験したが、諸国民の努力と苦闘を通じてそれらを乗り越え、人類史の上でも活気をなす巨大な変化が進行した。多くの民族を抑圧の鎖のもとに置いた植民地体制は完全に崩壊し、民族の自決権は公認の世界的な原理という地位を獲得し、100を超える国々が新たに政治的独立を勝ち取って主権国家となった。これらの国々を主要な構成国とする非同盟諸国会議は、国際政治の舞台で平和と民族自決の世界を目指す重要な力となっている。国民主権の民主主義の流れは、世界の大多数の国々で政治の原則となり、世界政治の主流となりつつある。国際連合の設立とともに、戦争の違法化が世界史の発展方向として明確にされ、戦争を未然に防止する平和の国際秩序の建設が世界的な目標として提起された。20世紀の諸経験、中でも侵略戦争やその企てとの戦いを通じて、平和の国際秩序を現実に確立することが、世界諸国民のいよいよ緊急切実な課題となりつつある。第8節。資本主義が世界を支配する唯一の体制とされた時代は、1917年にロシアで起こった10月社会主義革命を活気として過去のものとなった。第二次世界大戦後には、アジア、東ヨーロッパ、ラテンアメリカの一連の国々が資本主義からの離脱の道に踏み出した。最初に社会主義への道に踏み出したソ連では、レーニンが指導した最初の段階においては、遅れた社会経済状態からの出発という制約にもかかわらず、また少なくない試行錯誤を伴いながら、真剣に社会主義を目指す一連の積極的努力が記録された。しかし、レーニン死後、スターリンをはじめとする歴代指導部は、社会主義の原則を投げ捨てて、対外的には多民族への侵略と抑圧という覇権主義の道、国内的には国民から自由と民主主義を奪い、勤労人民を抑圧する官僚主義、専制主義の道を進んだ。社会主義の看板を掲げて行われただけに、これらの誤りが世界の平和と社会進歩の運動に与えた否定的影響はとりわけ重大であった。日本共産党は科学的社会主義を擁護する自主独立の党として、日本の平和と社会進歩の運動に対するソ連覇権主義の干渉に対しても、チェコスロバキアやアフガニスタンに対するソ連の武力侵略に対しても、断固として戦い抜いた。ソ連とそれに従属してきた東ヨーロッパ諸国で、1989年から91年に起こった支配体制の崩壊は、社会主義の失敗ではなく、社会主義の道から離れ去った覇権主義と官僚主義、専制主義の破産であった。これらの国々では、革命の出発点においては、社会主義を目指すという目標が掲げられたが、指導部が誤った道を進んだ結果、社会の実態としては、社会主義とは無縁な 人間抑圧型の社会として、その解体を迎えた。ソ連覇権主義という歴史的な巨悪の崩壊は、大局的な視野で見れば、世界の革命運動の健全な発展への新しい可能性を開く意義を持った。今日、重要なことは、資本主義から離脱したいくつかの国々で、政治上、経済上の未解決の問題を残しながらも、市場経済を通じて社会主義へという取り組みなど、社会主義を目指す新しい探求が開始され、人口が13億を超える大きな地域での発展として、21世紀の世界史の重要な流れの一つとなろうとしていることである。第9節。ソ連などの解体は、資本主義の優位性を示すものとはならなかった。巨大に発達した生産力を制御できないという資本主義の矛盾は、現在、広範な人民諸階層の状態の悪化、貧富の格差の拡大、繰り返す不況と大量失業、国境を越えた金融投機の横行、環境条件の地球的規模での破壊、植民地支配の負の遺産の重大さ、アジア、中東、アフリカ、ラテンアメリカの多くの国々での貧困の増大、南北問題など、かつてない大きな規模と鋭さを持って現れている。核戦争の危険も引き続き地球と人類を脅かしている。米ソの軍拡競争の中で蓄積された膨大な量の核兵器は、今なお人類の存続にとっての重大な脅威である。核戦争の脅威を根絶するためには、核兵器の廃絶に代わる解決策はない。ノーモア広島、長崎。広島、長崎を繰り返すなという原水爆禁止世界大会の声は、世界の各地に広がり、国際政治の上でも、核兵器廃絶の声は、ますます大きくなっているが、核兵器を世界戦略の武器として、その独占体制を強化し続ける核兵器固執勢力の企みは根強い。世界の様々な地域での軍事ブロック体制の強化や、各種の紛争で武力解決を優先させようとする企ては、緊張を激化させ、平和を脅かす要因となっている。中でも、アメリカが、アメリカ一国の利益を世界平和の利益と国際秩序の上に置き、国連をも無視して他国に対する先制攻撃戦争を実行し、新しい植民地主義を持ち込もうとしていることは重大である。アメリカは世界の警察官と自任することによって、アメリカ中心の国際秩序と世界支配を目指すその野望を正当化しようとしているが、それは独占資本主義に特有の帝国主義的侵略性を、ソ連の解体によってアメリカが世界の唯一の超大国となった状況の下で剥き出しに表したものに他ならない。これらの政策と行動は、諸国民の独立と自由の原則とも、国連憲章の諸原則とも両立できない、あからさまな覇権主義、帝国主義の政策と行動である。今、アメリカ帝国主義は、世界の平和と安全、諸国民の主権と独立にとって最大の脅威となっている。その覇権主義、帝国主義の政策と行動は、アメリカと他の独占資本主義諸国との間にも矛盾や対立を引き起こしている。また、経済のグローバル化を名目に、世界の各国をアメリカ中心の経済秩序に組み込もうとする経済的覇権主義も、世界の経済に重大な混乱をもたらしている。 第十節。この情勢の中で、いかなる覇権主義にも反対し、平和の国際秩序を守る闘争。核兵器の廃絶を目指す闘争。軍事ブロックに反対する闘争。諸民族の自決権を徹底して尊重し、その侵害を許さない闘争。各国の経済主権の尊重の上に立った民主的な国際経済秩序を確立するための闘争が、いよいよ重大な意義を持ってきている。平和と進歩を目指す勢力が、それぞれの国でも、また国際的にも、正しい前進と連帯を図ることが重要である。日本共産党は、労働者階級をはじめ、独立、平和、民主主義、社会進歩のために戦う世界のすべての人民と連帯し、人類の進歩のための闘争を支持する。中でも、国連憲章に基づく平和の国際秩序化。アメリカが横暴を欲しいままにする干渉と侵略、戦争と抑圧の国際秩序化の選択が今問われていることは重大である。日本共産党はアメリカの覇権主義的な世界支配を許さず、平和の国際秩序を築き、核兵器も軍事同盟もない世界を実現するための国際的連帯を世界に広げるために力を尽くす。世界は情勢のこのような発展の中で21世紀を迎えた。世界史の進行には多くの波乱や曲折。時には一時的な、あるいはかなり長期にわたる逆行もあるが、帝国主義、資本主義を乗り越え、社会主義に前進することは、対極的には歴史の不可避的な発展方向である。